オッス競争。お？新言語グッズか？とりあえず周辺の国際情勢や消費税が上がるかもしれないという暗いムードを忘れて勢いをつけようっていうことでいろいろと作ってみましたよ。わかるでしょ。令和センスに令和スマホケース？おお、5月から令和表記になっているカレンダ
ー。これも見てくださいよ。昆布で令和の字を表した令和おにぎり、おいしいんですよ。競争マートで売っていますよ。
相変わらずだな。なんだこれは、スケジュール帳か。
末尾の付録に645年の大火からすべての言語を載せていますよ。未だに紙のスケジュール帳を使う人は意外と多いですからね。それと一応ですが、そこにある QR コードからスマホ用のデジタル版スケジュールアプリへリンクされていますので、やっぱりスケジュールはスマホって人にも対応はしてます。
なーる、あたしゃスケジュールはマネージャー任せだからな。スケジュール帳は一言日記みたいに使っているよ。あとは日付に関係なくメモ帳代わりだな。あ
ははは。あとこういうのもありますよ。
なんだ、化粧品みたいだな。
名付けて令和化粧水。綺麗はいいわ。
なんだ、ダジャレか。その本はなんだ。
これは銀仙さんが書き下ろした小説ですよ。第令和からの物語っていうタイトルですよ。
これもダジャレか。ゼロの霊ってことだな。
もう言語発表とともに言葉遊び関係は出尽くしてしまったので、なかなか目新しいものは浮かばないものですよ。まあ勢いづけのグッズの数々ですからね。縁起物ということで、これはこれでいいんですよ。
今回の元号の転居は初の国書、それも万葉集から。私も大好きな最古の和歌集だ。
いやー、当時の身分に関係なく庶民や遊女、古事記の歌まで選ばれているという画期的な歌集ですからね。
一部の指揮者はこの元号の出典や言語自体にすごい無茶なイチャモンをつけていたけどな。本当に学があるのかと笑っちまったよ。私はレイはしっくりきて好きだけどね。
ラ行で始まるとちょっと西洋風な感じもしますしね。ただ西暦に変換するときにちょっと悩みますがね。昭和は25を足して、例えば昭和60年だったら25を足して85だから、最後に1900を足して西暦に変換すると1985年ですよね。
そうそう、昭和は私もすぐに変換できるんだが、平成は変換するのが怪しいんだわ。確か平成は12を引くんだったかな。でもお前、数字には異様に強かったよな。
僕はどちらかというと記憶力の方はズバ抜けているそうなんですけどね。平成の変換方法は僕もいつか覚えようと思いつつ、平成が終わってしまったのね。12を引くってことは、例えば平成30年だったら12を引いて18だから、最後に2000を足して2018年ってことですかね。
2018年って去年だよな。あ、去年は平成30年だから、それで合っていると思うぞ。
一度頭に入れてしまえばもう大丈夫ですよ。ついでですから、今日は令和からの西暦変換方法も確認しておきますか。
おお、いいじゃないの。競争頼むぜ。
もうやだな。 令和元年は2019年だから18を足せばいいってことですよ。
そうか、覚えとこうっと。サンキュ
ー。おお、一応ネットで確認したらですね、令和の頭文字が R だから R18 と覚えればよいとか書いてますよ。
なるほどね。
まさか R18、 18金と覚えればよいとは。
ただ頭文字が L か R かっていう議論も出ていたけどな。
ローマ字読みなら R ではないでしょうかね。
まあ R18 の方が覚えやすいし、そっちで行くわ。しかし昔は明治生まれの人をとんでもない老人のように思っていたが、言語が変わると人ごとではないな。
ベロニカさんは時代を超越した美しさですので問題ないですよ。
こいつ